大竹のもっと言いたい放題、火曜日はフリーライター竹田佐哲さんです。今日のテーマは岸田首相は車座対話で何を語ってきたのか。
はい、岸田さんがですね、週末に開かれた自民党の全国幹事長会議で、命がけで党再生に努めていきたい、努力していきたいというふうに述べまして、はい、先ほども、ね、言ってましたけども、火の玉になったり、命がけになったりと、言葉は変わりますけど、実際には、ね、火の玉にならないし、命もかけないという状態なんですけど、でその証拠がですね、党再生に向けて何をするかというと、政治刷新をテーマに全国の地方組織と車座対話をスタートさせるっていう、こういうことをやって打ち出したんですね。で、翌日の党大会でですね、全国の同志の皆様と自民党と共に歩いて間違いはなかった、自民党を支えてきてよかったと言っていただけるよう必ず立て直してまいります、今後私自身や党幹部が全国にそれぞれ足を運び、党員党友国民の皆様の声を聞く政治刷新車座対話っていうのを進めてまいりますということを宣言したんですね、で今週末から早速スタートさせるということで、これは茂木幹事長が行くらしいんですが、車座対話の初回をですね、能登半島地震の被災地である石川県に行くと、いかにもパフォーマンスだなと、なかなか舐められているなという感じがするんですけども、岸田さんがもう就任して2年半ほど経つわけですが、彼ずっと聞く力っていうのを売りにして出てきてですね、それは前任の菅さんであるとか安倍さんが、聞く力を持ってなかった、でも自分は聞きますよっていう、アピールだったわけですけれども、その就任の挨拶ではですね、国民の皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいりますと、この対話というのをずっと言ってたんですけれども、この数ヶ月の、自民党と金の問題を見ていると、最初はもう、いや僕は違う派閥にいるから関係ないっすっていう感じで、でその後、党の代表として説明責任がありますっていうふうに言い始めたけども、説明はしないってい こう非常に稚拙な手口繰り返してるわけなんですが、その打開策として今回また車座対話っていうのを出してきたんですが、これまでのその車座対話っていうのが本当に功を奏してきたんだろうかとと思ってですね、これまでどういう車座対話をしてきたのかっていうのをちょっと調べてみたんですが、初めての車座対話というのが2021年10月にですね、新型コロナ感染症の重症者を受け入れている病院の視察というのをしたんですけれども、その時の毎日新聞の記事から拾うと、首相は聞く力の重要性を訴え、国民から直接聞き取ったノートを書き続けていたとアピールしていたと、この視察でも聞いた内容を紙の資料にペンで書き込む姿が見られたと。で15分看護師と対話をしたと、で初回となった車座対話では、できるだけ多くの現場に足を運んで政治に反映させる努力を続けたいということを言ってたんですけど、首相官邸のですね、 YouTube チャンネルに首相の車座対話っていうのがダイジェスト版でまとまってるんですよね、これもう36本まとまってるんですが、確かにいろんな車座対話というのをしててですね、もう今日朝からその車座対話をちょっと大体チェックしてみたんですけど、もう本当に今日本で一番車座対話に詳しいんじゃないかっていう状況なんですが、2021年12月にですね、生活困窮者の支援者との車座意見交換会っていうのが開かれまして、そこで岸田首相はですね、困った方がどう声を上げるか、あるいは皆さん、これ支援者のことですね、皆さんがそういった現状を把握してどうアプローチするか、その接点の部分、社会全体の雰囲気としてスムーズにそういった支援を求められる、声を上げられる、そういった空気が大事なんでしょうねとかって言ってですね、雰囲気とか空気ってそれ なんだよっていう話ですよね、で2020年22年の4月介護現場の職員との車座対話ではですね、介護士の女性の方がですね、介護士 この処遇改善、もちろんですね、将来設計立てられるようなキャリアパスの構築をすることで、この看護職に魅力や やりがいを感じながら働くことができ、人材確保につながっていくと思いますというふうに、切実にですね、この賃金アップをしないとなかなかその人材確保ができませんよということを言っているのに対して、介護の仕事で頑張っている皆さんができるだけ生きがいを感じて頑張っていただけるような条件整備を考えていかなくちゃいけないと、こう具体的に言ってるんだけれども、こうぼやかすっていうのがなんか車座対話の特徴でですね、あるいは昨年8月には沖縄の観光振興に対する車座対話ではですね、訪日客あるいは観光客の数、これももちろん大事なことではありますが、数だけではなくやはり質の向上、観光産業の収益力とか生産性、こういったものを向上させていくというふうに言ってるんですよね、これは皆さんご存知のように、この 国から沖縄に払われる振興予算というのは、それこそ基地問題とかですね、国のやり方にこう賛成しないとですね、どんどんどんどん下げるようなやり方をずっと繰り返しているわけですよね。まあ、そういう中で収益力とか生産性を考えてもらわないとなというふうに言っていると、これどうなんだとも思いますし、これは昨年10月にですね、スーパーを視察して、その後車座対話、とにかくどこ行っても車座対話はするんですが、その後でね、こういうことを言ってんですね、スーパーの現場を見てどう思ったかということですが、説明を聞きながら、確かに物価、肉ですとか野菜ですとか、その価格は上がっているんですが、価格が上がっている理由、原油高ですとか為替ですとか、政治の場でもよく議論になるこうしたさまざまな要素、もちろん影響しているわけですが、今日現場で聞いておりまして、特に野菜などは今年の夏大変気温が高かった、暑い夏が野菜には価格高騰に大きく影響しているなどという説明を伺いましたと。確かに、ね、価格は上がっているわけですが、その理由、ものによって背景によってずいぶんさまざまな理由があるんだと、そんなお話も聞かせていただきましたというのを昨年10月に言っててですね、いや夏にその、ね、値段が上がってるのって新聞見りゃすぐ分かるだろうっていう話なんですけど、この遅さというのは 何なんだというふうに思うんですね。これでも、首相官邸 YouTube にですね、車座対話でまとまってるんで、ちょっとチェックしてみてほしいんですけど、異常な再生回数の少なさなんですけど、でもそれ見てると、そのやっぱりその首相の車座の場に来る人ってさすがに緊張するじゃないですか、でなんか SP の方とかも後ろにいるから、結構こわばった空間でもあるんですけど、やっぱそこでなんか、そのいろんな業界の方がものを言うというのは確かにすごく切実なものだと思うんで、そういう意味ではすごく見応えがあるんですけども、例えばトラック業界の方とか、幼稚園保育園で働いてる人とか、学校の教員の方たちが、首相に対してこう緊張しながらも具体的な問題点を挙げていると、そこ自体はすごく、ああなるほど、こういう声があるんだっていうふうに分かるんですけど、でその後の首相の答えっていうのが、じゃあそれを、お任せください、よしやりましょうっていうことじゃなくて、いつもそのいただいた話を受け止めて考えてみますっていう感じなんですよね。でこれずっともう2年以上続けていて、今、岸田政権の支持率かなり下がってる、それは自民党と金の問題が大きいですけれども、でもこういうこうひとまず聞くだけ聞いて、聞く力って、皮肉を込めて聞く力はもしかしたらあるのかもしれないけれども、本当聞いただけっていう感じが、こういった昔の車座対話の様子なんかを見ていると、すごく伝わってきちゃうわけですよね。
聞くだけでね、なんかアリバイ作りだもんね、それ。
そうですね、だからそのアリバイ作り感っていうのが、だから今回、この自民党生まれ変わりますっていうのを見せるために何をしようかって思った時に、車座対話だっていうふうになったっていうのは、すごくその、なんか手口というかね、その絵面だけは見せるけれども、じゃあ実際それでどういうふうに変わっていくのかっていうところが、やっぱり問われてくるんで、もう騙されてる方もいないとは思いますけれども、本当にその車座対話っていうのが行われた時に、ちゃんとそこで出た切実な意見っていうのを受け止めてるのかっていうのと、あるいはその受け止めた上でこれをどうしようとしてるのかっていうのは、今でその介護の報酬の問題なんかもここ最近は大きく問題になりましたけれども、でもそれってもう実は前々からずっと言われてることだよねとか、その少子化の問題、いろんな問題っていうのも車座しただけでは変わらないんだけれども、とりあえずその様子を見せるっていうこと自体に、なんか我々どこまで意味を感じればいいんだろうかっていうふうには思いますけどね。
緊張感を持って取り組んでいきたいとかさ、これから考えていこうと思うとかっていう、その決意表明を言って、でその後実際どうするは言わないで、なんかあると、いやちょっと覚えてないですねっていう、ぼんやりした言葉しか政治家の口から出ないって、
だから本当車座の人も本当は桂文枝さんみたいにこう、もういつからこけるみたいなね、っていう、そうっていう具体策ないんだっていうのが必要かなとは思いますけど、とにかく車座には騙されないようにした
、そうだね、でこけやすい椅子ちょっと用意しておいた方がいい、
そうですね、
役所取れるようにね、
安全なやつをね、
以上、大竹のもっと言いたい放題でした。さてさん、2時の時報までご一緒します。